FM
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月19日日曜日、今日は素晴らしい日なんです。市民会館アミティホールでセレスティーナ男性合唱団が創立95周年の記念演奏会を開かれる。実は私はその会場に来ておりまして、これから最後のリハーサルが始まるというふうな、市民会館の、ホールの下にあります楽屋ですね、そこへ潜り込んでおります。実はセレスティーナ男性合唱団の団長さんと、マネージャーさんにこの楽屋の中でお会いして、今日の演奏会にいろいろ心意気などもお聞きしたいし、95年の歴史についてちょっとお話を聞けたらなと思ってやってまいりました。セレスティーナ男性合唱団の団長さんは古子ひろみさんとおっしゃいます。ひろみさん、古子さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔をいたします。
どうぞよろしくお願いします。
それから、マネージャーの永田秀和さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
もうこれから間もなく演奏始まるという時大変な時においでいただきまして申し訳ございません。よろしくお願いいたします。この番組は歴史と文化を市民の皆さんにお伝えする番組ですので、何というても95年間ずっと活動し続けてきたという男性合唱団、これはぜひとも取り上げないとと思っておいでいただいたわけです。団長さんにいろんなお話聞きたいと思いますが、セレスティーナ男性合唱団誕生はいつやったんですか。
1922年ですから大正11年
ちょうど。大正ですよね。
そうですね。
すごいな、昭和のもう一つ前の時代ということですもんね。はい、そんな時にこの合唱団ができたいきさつっていうのはお聞きになってます。
はい、私らの、歴史65年ほどの歴史を綴った書類があるんですが、それで伺いますと、
はい、
もともと神戸で混声合唱団でおやりになってた方々のが、はいはい、それが残念ながら解散になりまして、そのうちの気心のあった男性を8人集まりまして、うん、
は
い、いわゆるダブルカルテットですね。
なるほど
ね。で始まったのが最初だと聞いてます。
そうですか。
でそのセレスティナという名前なんですけど、
そうそう、
名前をどうしてつけようかといった時に、
はい、
その音楽辞典から A から Z まで引きまして、
はい、
そのうちにその耳障りのええ言葉でセレスティーナというのは平和的とか、
はい、
天からの絶えなる調べとかいう意味があるそうで、これがいいということで決められたそうです。
意味があったんですな。
そうですね。
名前の響きもいいでしょ、セレスティーナなんて、
ね、
なんとも言えん名前ですよ、はい、でそういう素晴らしい意味があるな、これやということになったわけで、
今となればちょっと荷が重たい名前になっているかもしれません。
そんなことはないでしょ、天からの絶えなる音楽ですか、それは素晴らしいな。男性合唱団というのは、まあ、昔からあったんでしょうし、その大正時代、はい、もっと前からもあったと思います。でもまあ最近で言うとなんか大学のグリークラブ、
そうですね、
ではよう聞きますけども、はい、あんまりないの。
とにかく少なくとも関西では一番古い合唱団ですね。
なるほどね。いやいや本当に歴史の古い合唱団やと思います。西宮で活動してらっしゃる。練習はどこでやってらっしゃるんですか。
大手前大学の向かいに、はい、あの聖ペテロ教会っていうのが
あります。あります。
そこの集会場でやらせていただいてます。
教会を使って練習してらっしゃる。
そうですね。
どれぐらいの回数やられるんですか？
あの毎週月曜日、
はい、
練習は6時半から8時半までなんですが、
はい、
うん、各週ごとにその1時間前に、
はい、
テノール系とベース系と交代交代で1時間パート練習やりまして、本練習に備えているという状況です。
じゃあ指揮者が来てみんなで練習、うん、さあ始めようという前に1時間、
1時間
パートごとに。
そうです。
すごいですね。それは自主的に誰かに言われるんじゃなく、まあ、先生にやんなさい言われるんじゃなく、
みんなから の, あの総意でやりました。
やらなあかんなというわけですな。
ですね、まあ、少なくともそれであの楽譜が少しでも読めて、
はい、
本練習にあのが少しでもスムーズにいけるようにということで。
ね、あの団員の方、何歳ぐらいの方が多いんでしょうか？
それはマネージャーから、
ね、マネージャーさんに聞きましょうかね。
平均がですね、はい、だいたい74歳です。
平均74歳、はいはい、すごいですね、はい、
それで最年長は88歳の方が2名おられまして、80代の方も13人がおられますね。それで、最年少は64歳、これもまた2名、これは、3名ですか。64
最年少が64、はいはい、一番若い人64歳。
そうです、はい。
これ失礼なこと聞きますけど、本当に皆さん声は出てるということですか？
そうですね、まあ、
すごいな
あの毎週やってるおかげでしょうかね、それも、はい、
そうですよね。しかもそのみんなで練習する前にパート練習を1時間きっちりやられる、
はい、
なんかこう大学時代とか学生時代とかにこの男性合唱団の経験をしてきたから、もうそれが習慣になってんねんということではないですか？
あのね、それが意外とね、そういう方は少なくてね、おられるにはおられるんですけどね、
はいはいはい、
やっぱり、7割から8割ぐらいは、うん、定年になってからですね、
な
んか歌歌いたいなと、
はあ、
楽譜もちゃんと読めないけどもというような方も結構おられます。
ああ、そうですか、はい、中津さんはその辺をしっかり見てはるわけですな。
いい、私自身もそうでしたから、
いやいや、そうですか、
はい。
あの団長さん、その、ま、今お聞きしたようにずっとこう年齢幅がある、しかも高齢の方が多い、大勢いらっしゃるというのでもまだこう熱心に練習される、これは歌がお好きだということでしょうか？合唱の楽しさっていうのがあるんでしょうか？
あのうちの合唱団のモットーとしまして、
はい、
楽譜は読めんでも歌が好きならいらっしゃいというのが一つのモットーになっておりました、うん、
なるほど。
ですからあの定年になって、
うん、
あのじゃカラオケだけじゃ物足りないということで、はい、まあ、あのもっと本格的に歌おうという方が来られるのと、
ね、
それからあのこれは一つのエピソードです、
はい、
どうですけど、その主治医の先生に、
ええ、
あの健康のためにも絶対合唱団やめたらいかんよと言われる人がおられても、何が何でもということは方もいらっしゃいますし、まあそれとその割合男性ばっかりですから、その気心が知れるといいますか、その変な意味でのその派閥みたいなのは全くありませんので、皆さん和気あいあいと仲良くやってるのが、まあ長続きの原因だと思います。
まあ、純粋音楽が好き、合唱が好きということで集まっていらっしゃるから、もうますます仲良くなってというような感じなん
です、ね、まあそうですね。
いや、お医者さんが言われる通りでしょうね、本当にあのやめたらあかんねとおっしゃるやろ。まあそうやけど、もともと元気な方なんでしょうな。
そうですね、
88歳でまだ歌ってらっしゃる、
まあ、それとその、まあ、歌を歌うのはあの特に本格的に歌うとするとその、
うん、
あの腹筋をよく使いますから。
なるほどなるほど、
これはやっぱり体のために。
ああ、そうですね、そうですね。それ以外にちょっとあの前に聞いたことが、ちらっと聞いたことがあったんですが、まあ毎年市民音楽祭っていいますか、あんなに、それから合唱、連盟の、コーラス大会、
はい、
ずっと出ていらっしゃる、はい、それから夏には合宿までされてると、 これすごいですね。合宿いう限りは何泊かされてんでしょう。
まあ、あの最低1泊なんですけど、はい、まあ、あの合宿のもう一つの目的はその、まあ、歌が主ですけども、うん、みんなの気心といって親睦を深めることで、
ああそうか、
ですからあの1日目の練習終わったら、うん、あとはよく飲みますよね。
なるほど、ね、
ですから明くる日のもう練習はもうみんなへあのヘドヘドになってまともに声は出ないんですけど、まあそれも一つ の, その合宿 の,、はい、あの意味合いとして重要だと思ってますけど ね, ね。
それからあの演奏回数もですけども、一番最初できた頃はそんなにまあね、あの人数も少ないし、そうあのみんなに知られてるわけでもなかったでしょうから少なかったようですけど、まあ、最近はすごい多いですね、年間の演奏回数。
はい、多い時はもう20回ぐらいあった時もあるんですけども。
そうですか。
まあ、最近はその曲の仕上がりを、うん、まあ、先生が重要視されているということもありまして、ですから、うんうん、あの最近は練習あの演奏会自体は発表する場は、うん、少なくなってますけども、それとも年間、まあ、5回か6回、うん、少なくても、まあ、10回足らずは演奏会
出てる。なるほどね。まあ、それだけ皆さんに聞いてもらう機会があるということは、普段の練習も真剣勝負ということになりますよね。
そうですね。
楽しいから集まって歌ってるんじゃなくて、はい、あの来月には聞かさないかんでということがあったら、やっぱり真剣に練習されると思いますから。
今 の, あの指揮者は今40歳ちょうどです。
ああそうです。あのお若いです。
まあ、最初に来ていただいた時は30歳なんですけど、
はあはあ、
それでもあのブロックさんに怒られる時があります。
そうですか。何とおっしゃるんですか、指揮者の先生。
あの辻信孝さんです。
辻先生、
はい、
ね、何代目ぐらいなんですか。
大体あのいろんな過去の記録を見ますとですね、はいはい、12代目ぐらいかなと。
なるほど、
はい、
大したもんです
ね。中にはまあ、 あの1年足らず の, あの先生もおられたようですけども、
ね、
はい、ここ最近は、まあ、あの大体5年から10年ぐらい。
10年ぐらい。ああそうですか。今は40歳代の先生が、活気にあふれた指揮をしてらっしゃるということなんですね。
そうですね。
うん、さてその今回の演奏会、まあ、95周年になるわけですけど、あの特別の企画があるのか、プログラムなど教えていただけたらと思います。
あ、今回はあの4部構成になっておりまして、
はい、
一応第一ステージはアラカルトということで、まあ、これまでの95年の歩みの中でいろいろ思い出のある曲とか、
うん、あ、なるほどね、
例えばあのウントロイエという曲、ドイツ の, あの曲なんですけども、
うんうん、
これはあの創立5年目に宝塚の大劇場で最初 の,、
はい、
あのいわゆる合唱コンクールがあります。この時にあの計らずも優勝したんですけども、その時のに歌った2曲のうちの1曲、
ね、あ、これを創立当時に歌った、
はい、
しかも切断の年にいきなりコンクールで優勝した。
いや、あの創立から5年目
らしい、5年目ぐらいです、はい、まあ、初めて挑戦したコンクールということですね、まあ、 そうですね、はい、そこで優勝という、まあ言うたら団としても記念の曲ということになります。
いうことで、ちょっとドイツ語で私らも苦労してますけど、どれだけあの実績が出せるかどうか心配ですけども、
いやいや、まあ、頑張ってやってください、
はい、それからあの、はい、第2ステージは懐かしの昭和歌謡ということで、
はい、
北酒場とか津軽海峡冬景色とか青葉城恋歌とか時代とか、そういうのをやります。
あ、そうですか。
で、あの第3ステージはあの西宮に女性コーラスアンサンブルプリカというのが、
はい、
いうあの女性の素晴らしい合唱団がありました、
はい、
あの指揮はあの少年合唱団団長親になったあの中西悟先生、
中西悟先生が指揮をされる、
はい、ここにあのお願いしまして、
そうですか、
やっていただきます。それから第4ステージはあの95周年、今回95周年の記念演奏会ということで、
はい、
この中西悟先生のお嬢さんの中西茜先生がいらっしゃいます、今あの
作曲家
として、
はい、
指揮もですけども非常に日本でも売れっ子の合唱の方ではもう 売れっ子の一人でもう引っ張りだこなんですけど、
合唱曲たくさん書いてらっし
ゃる、ね、そうですね、
それが評判がいい、
はい、それで今回無理にお願いしまして、
はい、
あの私たちのために作っていただきまして、
へえ、
あの作詞はあの明治時代の 若く亡くなられた八木重吉さんという人の詩につけていただいた曲で、うん、
はい、
あのまあ、5曲からなりまして12分ぐらいの短い曲なんですけど、
ああす
非常に素晴らしい曲です。
ああそうです、
はい、これはあのぜひ皆さんに聴いていただきたいと思いまして、
曲名は何とおっしゃる、
願いというんですけど、
願い、
男性合唱とピアノのための
ああそうですか、
願いということで、
まあ中西茜さんといえば西宮に縁の深い方、
そうです、ね、
少年合唱団出身で、はい、お父さんは少年合唱団の団長さんでというようなことでしたし、
であの中西茜先生もあの合唱団の団員で、
うん、
出られてからはそのお父さんのお手伝いで指導もされてました、はい、実は私の子供たちもそこで大変お世話になった、
あそうですか、
いきさつがあるんですけど、
ね、西宮にいらっしゃるとそういう縁が深くなっていきますもん ね、はい、ずっとつながっていきますから、
この4部構成で一応やらせていただ
く、そうですか、この記念演奏会のために移植をされて作っていただけた願いという曲を、はい、歌われる、なるほどね、これはもう本当に意味のある曲ですもんね、あそうです、
もう一つ付け加えさせていただきましたら、
はい、
その第3ステージでそのピリカさんがお演になるんですけど、
ええ、
この曲もあの茜さんの作曲の、
あそうですか、はい、そうですか、
女性合唱とピアノのための歌を探してという、
はいはい、なるほど、
この曲なんですけども、
あその曲の時にはあの参上出演でアンサンブルピリカさんの歌なんですけど、はい、中西悟さんが指揮をされるということになるわけです、
はい、
本当にこの西宮市内の合唱団音楽家作曲家みんなつながって演奏されるという、
ね、
いい演奏になりますね、まあ、ちょっと今お話でいろいろ懐かしの昭和、歌謡とか言って聞きましたけど、そんな歌も歌われるんですな、
まあ、過去にはあのいわゆるクリスチャンの方が多い自分には、
はいはい、
あの宗教曲を
そうでしたね、確かそうだった
やってましたけども、
教会で練習してらんのがやっぱりなという感じやったです、
はい、最近はちょっと、まあ、あの言い悪いは別にしますちょっと宗教色は若干薄れてきたかなと、な
もっと幅広くみんなで聴いてもらえる歌ということで、
は
い、
まあ、あのレパートリー広くという
ね、いやレパートリーの話出ましたけど何曲ぐらい今、まあ、マネージャーさん正確でなかったもいいですけど、僕はね95年でしょ、まあ、100年ですやんか、1年に5曲ずつ歌われたとしても500曲あるんだってことはないかっていうそんなぐらいあるんやないかな、
まあ、繰り返しね歌う曲もございますし、
はい、そうそうそうそう、
まあ、大体それでも、まあ、20曲ぐらいの
うん、
取るじゃないかと思いますね。いやいや、それでも一回人様の前でね、
はい、
歌おうとなると、
はい、
まあ、すぐに歌えるんじゃなくて、ね、中にメンバー新しい人もおりますから、
はいはい、
やっぱりそれなりの練習をしないといけないから、
ね、
持ち歌としてはありますけれども、時間はかかりますね、
はい、どんな歌この頃やったらあの曲種類ですね、まあ、今まで宗教曲をおっしゃいました、はい、あるいはもっとクラシックな曲、クラシックの曲もいっぱいあるでしょうし、
そうですね、あの男性合唱組曲であるとかですね、あのただ、まあ、なかなか難しいものはですね、手に負えないというところもございますので、そんなものとかですね、
う
ん、それからどんなものがあるでしょうね、
まあ、あの割合その男性合唱のためのということでなくて、
うんうん、
まあ年も年ですから、
はい、
それなりにあの柔らかい曲で、
なるほど、
あのまあ、皆さんが楽しめるような
歌ってるのやつやろうかみたいなことがある、
聞いていただく方もね、はい、そちらの方がね人気があるんですね、
あそうですか、いやちなみに今年の市民、
コーラス大会、
コーラス大会で歌われた歌は、
はいはい、はここに あります乾杯の歌、第一ステージで歌います乾杯の歌という
こ
です
ね、これ今日やっていただけるわけですね、
それから、はいはい、そうですね、それから PAAs と言いまして、これはあの宗教曲でございますけども、はい、
そんなのを今日は歌っていただける、
はい、
今日音源をね、あの何かありませんか、こう 持ってきていただいた、この中にこの乾杯の歌入ってるように思ったんですけど、はい、ちょっと聞かせてもらってもよろしいですか、はい、そうじゃ皆さんが演奏される前に録音で一遍聞かせていただきたい。
よろしく。
楽しく歌ってらっしゃるないう雰囲気ですね。これなんか社長終わって舞台の上でまっすぐに起立してって歌ってるような雰囲気じゃなくて、もう楽しくて楽しくてしょうないような、
いや、そ
んな感
じ。それでもやっぱり必死になって歌ってます。
実は本人はそうやったという、聞かせてもらってると本当に楽しそうに歌ってらっしゃるなという感じがしましたけど、今日この曲また歌っていただける、はい、そうですか。1時15分に会場で2時から開演ということですけど、はい、毎年このセレスチーナの、定期演奏会、記念演奏会などはもうとっても評判が良くて、満員になります。市民会館がもう1回も2回も満員ぎっしりというふうな感じで、聞きますと、聞いたところによりますと、阪神電車の駅から市民会館までずっと並んで、入場されているというようなことをお聞きしました。本当に人気がある合唱団だなと思うんですけど、まあそれはそれなりに95年の間ずっと続けてこられた地道な努力、そして真面目な練習、そして曲の選び方なんか本当に聴く人の楽しめるような曲を選んでいらっしゃる、もう全てに優れた合唱団だと思うんですけれど、の合宿までされてるという話しましたけど、あのどんなところでどんな風な合宿をされるんですか。夏ですか。
そうですね、あの大体あの毎年9月にの第3金曜日に神戸であの全国シルバー合唱コンクール、
はいはいはい、
それの一つはあの準備ということもありまして、大体8月の終わり か、
あそうですか、
9月の頭にやるんです。そうですか。
まあ親睦のためもあんねんとおっしゃってたんで、うん、はい、きっとあの楽しい合宿なんやろうなと思いますけど、合宿のエピソードなんかありませんか。
あの合宿としてのはとにかくあの練習が終わってからの一杯のものがみんな楽しみで、
うん、そうです、
それのために行ってるようなところもあります。
そんなこともありますか、
はい、うん、まああと思い出としてはその、はい、最近はちょっとないんですけども、はい、例えば金沢の方へ演奏旅行に行ったり、はあ、それから津山、
遠いとこまでも行かるんですね、
はい、津山へも2度3度ぐらい、
ああそうですか、
行きましたし、
うん、
あのそういうやはり遠いところ行った先での思い出というのは、うん、楽しい思い出がたくさんありますね。
どんな思い出がありますか。一つか二つ聞かせていただけたら楽しいな。
津山の帰りにあの有名なあの岡山なんかに温泉があるんですけど、
はい、あ、はいはい、いっぱいありますな。
あのあの風呂場で、
はい、
あの男ばっかりでうわーっと歌ってたら、はい、あの風呂場ですしよくハモるんですよね。
気持ちよろしいね、あれお風呂場で歌ってた、
はい、歌ってたら
大勢で歌って、
まあ、あの8人とか10人、そうです、10人とか15人とかで歌うんですけど、
あ、
隣の女性の方から拍手が聞こえたり、
はい、そうです、
そういう思い出もありました。
そうですか。 いやそれはもう
ちょっと不謹慎な話かもしれません。
いやいや不謹慎というよりも昼間の演奏がとっても楽しかったんで、もうその余韻が出てきたというような感じでしょうな。
そうですね、
あお風呂に入りながらでもみんなで歌いますか。そうです、
それがまあ合唱のいいところだと思います。
本当ですね、本当そうですね。いやいや平均年齢74歳の合唱団の皆さんがそうやって遠いところまで慰問の演奏とかですね、被災地に、慰問の演奏とかもされますし、まあ、市内でもそういう慰霊祭があったりなんかしたらきっちりこう出て歌われますし、
今から22年になるんですか、阪神大震災がありました。あの時は、うん、実は私はその家が全壊になりまして、
そうです、
近くの市民館に避難してたんですけど、はい、まあ、そこへセレスティーナの連中が、はい、その慰問に歌いに来てくれまして、
そうですか、
まあ、避難してた人がみんな喜んでくれたこともありますし、
う
ん、
元気づけられますよね、は
い、その後、うん、まあ、練習会場がそのペテロ教会ということもありますから、うん、ペテロでその追悼の演奏会をその後毎年15年間続けましたね。
ねえ、
まあ、そういうのもこれまでの
長い歴史の中でずっとそういう活動を続けてきた、
はい、ね、
本当に値打ちのあることだと思います。この95年もの長い間一貫してこう続けてこられた秘訣といいますかね、いろいろ苦労があると思うんですよ、合唱団運営していくのに。何だと思われます、一言でおっしゃった。
やはりさっき申しましたように、みんなその和気あいあいと楽しんで歌えることでしょうね、
うん、ああそうですか、はい、まあ、健康のためにもいいし、市民の文化を高めるためにもいいし、自分たちの趣味としても最高のものということでしょうね。
そうですね、
今日は精いっぱい歌っていただいて、まあ、満員のお客さんに感動を与えてくださることだと思います。リハーサルの直前にこんなことをお伺いに来てお邪魔して申し訳なかったですけども、市民の皆さん、聞きに来られる皆さんに何かこんなことを、伝えたいというお気持ちがありましたら、今日の演奏会に対する、お気持ちがありましたらどうぞ。
まあ、今さっきもマネージャーが申しましたように、平均年齢74歳、上は88歳 の、 メンバーでこれだけの声が出せるんだというのを聞いていただきまして、でまたよければ一緒に、私たちと一緒に歌っていただける方が来ていただけたらありがたいです。
なるほどね、今日はセレスティーナ男性合唱団創立95周年記念の演奏会の会場にお邪魔をいたしまして、練習前の楽屋でのお話ということになります。団長さんの古子ひろみさんとマネージャーの中田秀和さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひぜひ大成功されますように心からお祈りしております。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。
西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション 78.7MHz サクラ FM。